森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は30代女性会社員の方からのご質問です。介護職に従事しており、昼夜逆転の生活です。コロナで収入が落ちてバイナリーオプションを開始しました。発達障害であるため副業に関して厳しいと判断して投資を始めましたが、夜の休憩時間で取引を行いたいです。夜の取引で勝てますか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
一応、まあ、かあのざっくりまずちょっと回答でいきますと、
はい、
夜勝つのは結構難しいんですよ。
ああ、難しいですね、夜は。
はい。ただまあ、勝てないというわけでもないんで、ちょっとその辺も含めて、ちょっと解説をちょっと、していきますね。
はい、お願いいたします。
はい、まあ、バイナリーオプションやってる人が一度は思うことで、まあ、時間帯によって勝てないことはあるのか、なのですが、まあ、それはまあ、あり得たりもします。はい、あり得ますということで、で、まあ、特に有名なトレーダーの人が行っている戦略をそのまま試して勝てない時などは、
はい、
時間帯を気にしてみることにしましょうということで、で、まあ、同じドル円の相場でも朝と夜では為替の動きが違うなんてことは非常に多いので、
はい、
誰かの戦略を真似して取引をする場合などは、取引をしている時間帯にも注意をしてみるのがいいでしょうと。
はいはいはい。
で、特に今欧米市場が、開かれる夜の時間帯は為替相場の動きが激しくなるので、昼間の日本市場の動きとは少し状況が変わってきますと。
なるほど。
まあ、昼間に取引をする人が夜いきなり取引をすると勝てないこともあると。で、まあ、為替の取引量が違うので予想とは違うところで動きがあったり、
はい、
大きな取引が起こることがあるので、
はい、
夜は勝ちがたいのではないかという印象があるのかもしれませんと。いう感じなんですね。
なるほど。
だからまあ、やるとしたら、まあ、出だしはそのやっぱり、シミュレーションでやってからの方がいいかなっていうのはあるんですけど。
あ、デモということですかね。
そうですね。デモとか、まあ、実際に本ちゃんのやつで、まあ、お金はかけずに、
はい。
自分で大体考えて予想して、それで勝てるかどうかで何回か試してみるっていう。のをやった方がいいんじゃないかなっていうのはシミュレーションですね、要は。
まあ、試験的にシミュレーションして、そこから夜に挑むってことですね。
そうですね。夜の取引のシミュレーションを行ってから、ちゃんといけるっていうのが分かってから、取引を夜の取引を始めた方がいいかなっていうのはありますね。
なるほど。夜の取引っていうシミュレーションを行ってからですね。
はい、やって試してからの方がいいと。やるとしたらですよ。
はい
はい、やるとしたらの話ですけど、
はい、
もともとだから昼の取引とかやってる方がいきなり夜の取引にやったところで、多分難しいんじゃないかなっていう。
はい、なるほど。
で、まあ、バイナリーオプションに勝てない理由っていうので、
はい、
まあ、勝つために注意しなくてはならない点などを、まあ、挙げてきたんですけど、
はい、
まあ、勝てない理由は、まあ、挙げてきた点にあるんですけど、
はい、
まあ、要はですね、そのまあ、勝つために、損失を大きくするのでやってはいけないこととかが、まあ、あったりするんですけど、まあ、ちょっとそういったところをまず抑えているかどうかっていうところも重要になってくるんですけど、
損失を抑えるっていう部分ですね。
そうですね。で、まあ、この損失に関しては、まあ、その、別の方のバイナリーオプションのご質問の時に、
はい、
一応まあ回答はしていますんで、まあ、その時の収録した音声、まあ、ポッドキャストとか、まあ、YouTube でも公開してるんで、まあ、そちらバイナリーオプションの、そちらの回を聞いていただくとって感じなんですけど、
なるほど、
一応ですね、第一応 回としましては、一応ですね、回としましては、一応まあここでお伝えしておきますけど、
はい、
第60回。
第60回。
はい。発達障害がバイナリーオプションの廃炉をオーストラリアで自動売買ツールを使用して勝てるのかっていうご質問があったんで、
はい。
まあ、YouTube、まあ、YouTube とポッドキャストで今、配信してますんで、まあ、こちらの回を聞いていただければ、まあ、詳しいところは、載せてますんで、
はい。
はい。まあ、ちょっと今日のところは、ちょっとその辺は割愛しますけど、
なるほど。
で、まあ、一応、まあ、そういった、まあ、利益を得るためにどうしたらいいのかを考えていると、まあ、同時に勝てない理由も見えてくると。で、ただですね、
はい、
まあ、結構ね、いろいろ考えていると、やっぱり、必ず損失が多いからという理由に行き当たるんじゃないかなというところはあるんですけど、
はい、
まあ、その辺も考えて、ちょっとまあ、まあ、もし勝てないとかってなったらなぜ勝てないのかとかも考えていくと。で、まあ、その辺も踏まえた上で、はい、まあ、勝ち方と勝てない理由を別々に考える必要はないということで、
はい、
まあ、メリットとデメリットが表裏一体であるように、勝ち方と勝てない理由もある意味表裏一体ですと。
はい、
で、まあ、勝ち方と、まあ、逆の 方法を行うと、
はい、
損失になりますし、勝てない理由を逆転させると利益になると、
はい、
なりますんで、
はい、
なんですけど、まあ、なぜ勝ち方と勝てない理由が分かっているにもかかわらず損失を出してしまうのか疑問に感じる方も多いでしょうと。だから基本的には強い精神力が必要になるため、
はい、
頭では理解していてもできない人が多いからですと、
はい、
まあ、この辺は結構やっぱり実際の仕事とかでもよくある感じかなと思いますけどね。
そうですね。
まあ、しかしながら、まあ、頭に入れておくだけでも少しは効果があると思うので、
はい、
まあ、ふとした時に、まあ、思い出せるようにしておいた方がいいかもしれないっていうところはあるんですけど、だから無理に別々に考えるよりも一緒に覚えてしまって、
はい、
取引をする前などに一度思い出すようにするといいのではないかなっていうところですけど、
はいはいはい、
だから最低でも勝てない理由は覚えておいて、そういった状況に陥らないようにすることを、おすすめしますけど、
うん、
まあ、だからその辺も踏まえた上で、
はい、
夜の取引に関しても、まあ、やったらいいかなっていうのは思いますけど。
はいはいはい。
やっぱり、普通の、そのまあね、昼間の取引とはまた違いますんで、
はい、
やるのであれば、やはりそのシミュレーション。まずはお金はかけずに、実際にちょっとシミュレーションで、自分は多分こうだろうっていうのを、まあ、何回かやってみて。
はい。
で、それでいけそうだったら、まあ、やったらいいかなと思いますけどね、夜の取引も。
まあ、準備というか、練習というか、そういったものがないと、
はい、
夜の取引は、まあ、難しいということですね。
勝つのは難しいかなっていう感じはしますね。
はい、なるほど、
はい。それよりは、まあ、夜の取引に限らず、まあ、なるだけ、ね、そのまあ仕事の兼ね合いで、ちょっとまあ、ね、夜じゃないとちょっとみたいなところもあるとは思うんですけど、
はい、
そこを、まあ、ちょっとまあ、ね、夜だと結構難しいんで、
はい、
そう考えると、まあ、ね、まあ、夜って言ってます時間帯っていろいろあると思うんですよ。
そうですね。
まあ、だから、だいたい18時から、例えば、はい、24時ぐらいまでとか、
はい、
まあ、自分で、まあ、夜の取引って言っても、どこからどこまでかとかっていうのは一応決めたりとかして、
はい、
で、まあ、やるんだったら、まあ、やってって感じですけど、まあ、基本的に、だから、まあ、まず検証してって感じになっちゃうんで、あれなんですけど。
まあ、先に検証が必要ってことですね。
そうですね。先に検証が必要なんで。
はい。
だから、そう考えると、60回の時にお話しさせていただいた、
はい。
自動売買ツールの、を使用して勝てるのかっていう、
はい、
まあ、こちらの時に回答していることとかをのお話をちゃんと、 聞いていただいて、
はい、
まあ、そういった手法を使っていただくか、もしくはまあそういう夜の取引とかでも、まあ、なんかそういう手法がないか調べまして、
はい、
で、まあ、その手法をまあ実際シミュレーションで何回か試してみて、効果があればやってみたらいいかなって感じはしますけどね。実際ね、まあ、それで勝ててる人もいれば勝てない人もいてたりとかして、まあね、自分に合ってるかどうかっていうのもあると思うんですよね、実際。
そうですね、合う合わないっていうのがありますもんね。
ありますんで、だからその辺も含めて、まあ、まずは検証してみて、まあ、自分の合うやり方っていうのを見つけていったらいいかなとは思いますけど。まあ、それは別にもうその投資だけじゃなくて、別に普通の仕事とかでもそうだと思うんですよ。
そうですね、
ビジネスでもそうなんですけど、やっぱりね、マネタイズするってなった時に、やっぱり自分のやっぱりね、向いてるやり方っていうのが絶対あるはずなんで。
そうですね、向いてる、楽しいとか、まあね、合う合わないっていうところもありますもんね。
ありますんで、まあ、ちょっとその辺も踏まえて、まあ、ちょっと、やっていただいたらいいかなっていう感じですけど。
ははは。
で、まあ、大体回答は以上になるんですけど、
はい、
なんか他にご質問とかありますか？
あ、そうですね、発達障害で、
はい、
昼夜逆転の生活を、まあ、送っている方が、
はい、
健康状態を維持する方法はありますか？
あ、こちらに関してはまあ方法はありますね。
ありますか？
まあ、だからやるとしたら、
はい、
まあ、夜、
夜、
夜って言っても、まあ時間帯もやっぱりだから大体あの18時から24時、だからまああの24時過ぎる前には寝たりとか、
はい、
あるいは、まあ、とにかくまあ別に昼夜逆転でもいいんで、その7時間以上睡眠とるっていうのは一つのポイントですね、発達障害の場合。
最低ライン7時間、
最低ライン7時間以上、
はい、
でもし仮に、睡眠取れなかったとするじゃないですか、
はい、
取れなかったとしたら、昼休みに昼寝するみたいな。
なるほど、昼寝
昼寝、その場合昼寝おすすめですね。
足りひん分は昼で補いないと。
あの昼寝で、あのもしだからそれで昼夜逆転で睡眠があまり取れてない時とかは、あの、はい、昼寝で、まあ、一応アラームとかセットしてて昼休みが終わる前には起きないといけないですけど。
なるほど。
で全然でも15分とかでも全然ちゃんと寝たらだいぶちゃいますからね。
そうですね、15分寝るのってそうですね、あの全然違いますよね。
結構でやっぱりその変になんか眠たい状態でやるよりは、一旦ちょっと昼寝とかで、まあ、ちょっと睡眠して、
はい、
でそれで起きてからやった方がいいのはいいですよ。
はいはい。なんか5分だけ寝てこうスッキリした経験とかもあります、私。
それ結構ね、で僕もあの発達障害、まあ、あの30代で大人の発達障害って分かりましたけど、
はい、
あのなんかこうちゃんとあの睡眠が取れない時とかあったんですけど、でこう結構あの昼間にこう睡魔が襲ってとかあったんですよ。
はい、
その時はもう思い切って寝て昼寝したんですよね。
なるほど、
まあ、寝すぎた時ありましたけど。で、まああの、はい、でそれでまあ疲れてで起きて、そこからまた作業してみたいな感じでやってたら結構脳さえたりしてるんで、
まあ、睡眠ですね。
睡眠ですね。やっぱりその投資とかに関してもね、結構タイミングとかが重要になってきますんで、
はい、
なんかこうね、頭が冴えてない時にやったらちゃんとした判断ができないじゃないですか。
そうですね、集中力はね、
集中力は。でまあやっぱり僕も病院行って、まあ、医者に言われましたけど、
はい、
やっぱ睡眠時間やっぱりね、最低7時間以上取るっていうのが鉄則なんで。
はいはいはい。
あとはまあその糖質制限ですよね。
糖質制限、
糖質制限、まあ、これもまあ何回もお話ししますけど、
はい、
あの糖質制限も、まあ、なるだけやった方がいいですよね。まあ、だからあの糖分を控えめにして、
はい、
でまあ糖質制限したりとか、
はい、
まあ、あと激しい運動、
はい、
とかも結構あのポイントになってきますけどね。
しっかり体を動かして糖質も、はい、カットすると、
カットしていただくと、まあ、糖質制限するんが、まあ、食事療法が結構効果出てきますからね。発達障害の症状がこうあまり出なくなるんで、糖質制限とかちゃんとしてたら。
なるほど。
だ結構だからそれとかもあったりとかして、結構まあ咲いてる時の自分になる、まあ、だから健康状態を維持できるような形になってきますんで。
はいはいはいはい。
で、まあ、その辺も踏まえてちょっとまあやってもらえたらいいかなと思いますけど。
なるほど。
はい、
ありがとうございます。
はい、
今日は30代、女性会社員の方からのご質問でした。介護職に従事しており昼夜逆転の生活です。コロナで収入が落ちてバイナリーオプションを開始しました。発達障害であるため副業に関して厳しいと判断して投資を始めましたが、夜の休憩時間で取引を行いたいです。夜の取引で勝てますか、というご質問についてお話しいただきました。森山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次回もまたお会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.